おはようございます。ひほかの宇野常博です。4月15日土曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組では政治からサブカルチャーまで、そして日々のちょっとした出来事まで、幅広く取り上げていきたいと思います。ですね、村上春樹の、新作小説ですね、壁とその不確かな壁についてですね、昨日の、配信の方で、感想の方を述べたんですけれど、本当ごめんなさい。ですね、昨日が発売日ですよね、4月13日が。で、僕、もう0時になった瞬間に、Kindle でダウンロードしたんですよ。待ちかめていたっていうよりは、なんかすごくこう、なんか Facebook かなんか見てたら、なんか知り合いが、なんかこう、Kindle ダウンロードしたよって書いてて、あ、そうか、今日だったんだと思って、僕もダウンロードして、で、なんかその日はね、なんかね、もう夜遅かったんで、もう夜寝る前によくね、Kindle 見ながら寝落ちしてるんですけど、もうなんか最初、なんか数十ページとか読んでもう寝ちゃったんですよね。で、できればね、そのね、なんか木曜日の間に結構読み終わろうと思ってたんだけど、なんか忙しくて、なんか全然読まなかったんですよ。だから前半 40% ぐらいまでしか結構読んでなくて、で、その段階で、昨日のポッドキャスト撮ってるんですよね。で、だから告白したように後半読んでないんですよ。で、僕が昨日話した物語の後半はアベンジャーズエンドゲームの、あらすじですね。インフィニティストーンとかね、マルチバースとか一切出てきません。図書館のね、館長さんね、小安さんっていう人を、なんか昨日僕はね、なんかサノスみたいなね、なんかアベンジャーズのサノスみたいな悪役としてこう紹介してしまったんですけれど、小安さん、結論が言うとめっちゃいい人でした。もうめっちゃいい人でした。で、ということで、今日ですね、今日の午前中、ちょっとね、時間があったんで、そこで使って、最後まで読めました。結構長い小説なんだけども、スラスラ読めますよ。本当に、ライトノベル読むような感覚で、サクサク読めて、すぐ読み終わりました。で、詳しいことはね、ノートに、まとめて、批評書こうかなと思ってるし、月曜日ね、結構ね、ニコニコ生放送でね、僕の友達のね、チョウ・イクマンっていうね、香港人の社会学者と、三宅佳穂さんっていうね、結構若手の書評家と、3人で喋ろうかなというふうに思っているんですけど、だからそこで結構詳しく喋るんで、ぜひともそっちを参考してほしいんですけど、概略だけね、ちょっと超ざっくりとした感想だけこのポッドキャストで言ってしまおうと思ってるんですが、結論から言うとね、信じられないぐらいつまんないですよ。マジでつまんない。村上春樹って70代でここまでなんかこう今まで積み上げてきたものが崩れるんだってぐらいつまんないですよ。どれぐらいつまんないかというと、これ村上春樹の長編ずっと読んできた人は分かると思うんだけど、騎士団長殺しが輝いて見えるんですよ。マジ？騎士団長殺しって、いろいろ器用語編あるんだけれども、おおむねこんな意見っていうかとかあんまり好きじゃないんだけど、それでも一応ね、世評としてはね、っていう感じの評価なわけですよ。一言で言うと、あんまりこう、新規の要素とかなくて、もうほとんどね、なんかね、セルフパロディになっちゃってるっていうね。過去の自分の作品の要素と継ぎはぎしてとりあえず1本作ったんだけど、中身はもう長い割にスカスカですよみたいな評価で、僕もそうだと思ってるんですよね。なんか自分の文章とかね、なんかね、モチーフをコピペしてる感じなんですよ。なんか レポートをでっち上げて単位をかすめ取ろうとするなんか小賢しい大学生みたいな感じの文章になっちゃってるんですよね。で、僕一番でも引っかかったのはね、騎士団長殺しで言うとね、昨日もちょっと言ったけど、村上春樹っていうのは、デタッチメントからコミットメントへってこの標榜してる作家なわけですよ。つまりこうマルクス主義みたいなね、20世紀半ばの左翼の敗北っていうものをもうしっかりと受け止めた上で、新しい形での正義や倫理の追求の仕方を小説っていうね、なんか創作物を使って模索するっていうのは彼の大きいテーマだったんだけども、それがゼロになっちゃってるわけですよね。軽落ちで存在する彼のね、歴史的なものに私たちはどうやって手を伸ばしていったらいいんだろうっていう、彼に残された最後のテーマをもう消滅しちゃってるんですよ。で、軽落ちで騎士団長殺しまではあったその歴史への態度をどうするかというテーマももうなくなっちゃってますね。で、分かりやすい構図で言うとさ、やっぱねじ巻き鳥クロニクルまではさ、なんかそういったね、じゃあなんか歴史に対してなんかもっとなんか現代的できちんとした、かつてのマルクス主義みたいな結構単純化されたイデオロギーから距離を置いた上で、どうもう一回コミットメントするかってことから書いてたんですけど、ねじ巻き取りとかさ、1984とかその辺ぐらいまではさ、村上春樹の構図っていうのはそういった何か自分がもう一回コミットメントするためのコストとしてね、つまりこう、自分はやっぱりこれが正しいんだってことを責任を持って選ばなきゃいけないと。でも何かを選ぶってことは、それが間違ってた時のね、結構責任を誰か取らなきゃいけないし、何か これが正しいんだって言って正しくないものを、まあ、言ってしまえば暴力を振るって制圧するわけですよね。攻撃するんですよね。でそしたらその暴力の罪ってのは誰かが背負わなきゃいけないんだけど、それも大体奥さんとか恋人とか自分のことを無条件で必要とする結構女性なんですよね。まあ、大体ちょっと心の弱い女性が出てきて主人公のことを無条件に必要としていて、彼女が主人公への愛の証明として献身的に主人公の振るう正義の暴力っていうもののなんかこう責任を取って死んでしまうとか失踪してしまうとか罪を償うとか、まあそういう物語が繰り返されていて、まあこれは非常に女性差別的なねなんかこう想像力なんじゃないかというなんか自分がなんかね正義を執行してるコミットメントしてる回だけ手に入れてその責任は奥さんに負わせるのかみたいなことはまあ随分で言われてきたし、まあ僕もね結構この論点から批判したことはもう10年ぐらい前にあるんですよね。でもねなんかねまあこれを受けてってわけじゃないのかもしれないけど、なんかまあ岸田長殺しとかになってくるともうそういったなんか女性の欲望ってものは結構少なく結構なっているというか、まあ、逆転してくるんですよね。どちらかというとなんかこうなんか自分のことを無条件で承認してくれる母親的な存在の女性というものに自分がもう肯定されたいっていうこっちの欲望の方がもう実は中心にあって、でそのための大義名分として歴史へのコミットみたいなものが使われるようになってくるんですよ。もう騎士団長殺しとかも完全にそうなんですよね。で女性の欲望自体もなんか随分となんかおとなしくなって可愛らしくなっちゃっていて、なんか良くも悪くもですけどね、もう騎士団長殺しとかになってくると近所の女の子にちょっと承認されたいとかね、出てった妻にこうもう一回戻ってきてほしいぐらいの欲望になってるわけですよね。でその近所の女の子に尊敬されるために何かすごく例によって異世界にワープしてなんか南京虐殺とかアンシュルスとかの結構、まあ、歴史のなんかね残酷な面を結構見て勉強してくるみたいなさ、社会科見学みたいな小説になっちゃってるんですよね。あれがね、なんか社会科見学してなんか賢人力をアップすると近所の女の子がなんかより尊敬してくれますみたいな小説が岸田長殺しでもマキシマムどうでもいい話だと思うんですよ。でこれどういうことかっていうと、まあ、昨日も言ったけれどやっぱ女性差別が弱くなるとコミットメントも弱くなる問題なんですよね。だから村上春樹の中で社会的にコミットメントするってこととなんか女性を所有することってもう深く結びついていて、これ本当にどうしようもないなと俺思うんだけど、まあ、そこはやっぱり切り離せないんですよ。でもうねで今回のなんかなんで壁街とその不確かな壁ってもう社会的なそういったコミットメントってもうゼロになってるんですよ。もう本当に45歳ぐらいのおっさんの自分探しのね、初恋引きずってずっと独身に貫いてきたおっさんの自分探しでの再就職みたいな話にもなってしまっていて、もう全くもうねそういったねなんか倫理の問題とかねコミットメントの問題とかも消え去ってるんですよ、うん、でだからこれね、だから村上春樹ってさ、ほらその彼最近さやったらメディア出てさなんか意識高いこととかさ、なんかさソーシャルグッドなことなんか言いまくってるじゃん。だから彼はもうなんかコミットメントっていうのは自分が大作家としてなんかいろんなメディアの取材を受けてインタビューでそれっぽいこと言うことがもうコミットメントになっていて、もう小説の中はもうただの自分探しというかね、なんか老人の妄想を叩きつけるものに結構なっちゃってるんだと思うんだよね。でさ、なんか村上春樹がさよ、うん、この前もさインタビューでさ、なんか SNS の言葉は貧しいとかね、SNS はもうさなんか耳障りのいいキャッチフレーズだけど中身がないとかそんなこと言ってんだけどさ、お前のスピーチだってどうなのよって俺思うわけ。だからさ、エルサレムスピーチのさ、壁と卵だったら私は卵の皮につくみたいなこととか言ってさ、まああれこそさなんかさキャッチフレーズ勝負じゃんみたいなことじゃんさ。まあだからまあこれちょっとさ揚げ足取り的な難癖だと思うけど、我ながらね、なんかね小説でちゃんとやっぱ俺勝負してほしいと思うんだよね、作家はね。なんかアーティストやさ、なんか作家がね政治的に発言するなとか言ってるさ、頭悪いネット欲とか本当俺最悪だと思うんだけど、クリエイターとかアーティストとかアスリートって俺も今さ、特に日本人は今100倍ぐらい発言した方がいいと思ってるんだけどさ、にしてもさ何かさ自分がそうやってさなんか社会的コミットメントが大事とかさ、なんか壁と卵だったら卵の周りつくんだったら、やっぱ小説もそれに連動しなきゃいけないと思うね。なんかね、小説の方はさ本当にどうでもいいようなさ、近所の女の子に尊敬されるとさなんかさちょっと何自分の寂しさが紛らわせますみたいなことを一生懸命書いていても仕方ないと思うんだよね。彼にとっては大事な問題かもしれないけどさ、なんかさそれ自体がさなんかすっごいありふれたさ、すっごいつまんない欲望でさ、その欲望の触り方もまだ凡庸じゃないね。なんかちょっとなんかねなんかある種の変態性とか盗作性も全くないんだよね、そこにね。だから本当にありふれた寂しいおじいちゃんのさ愚痴みたいな感じのメンタリティがずっと書いてあるだけでさ、やっぱつまんないんだよ読んでて、うん、でねこれね、で今回もなんか町となんだっけ その不確かな壁っていうのはさ、まあ、あのこれね、村上春樹がねどこまで自覚してるか分かんない、多分無自覚なんだけど、もう老人小説なんだと思うんだよね。だからもう自分が結構年を取ってきてね、昔ほど結構女性を所有したいという欲望がね、まあ彼はもうないわけですよ、昔に比べると。でさ、村上春樹ってでもさ、もともとさ本当にさ、なんかこう何マルクス主義を信じた大義名分みたいなものがを信じて頑張っていたんだけど、挫折してしまったっていう同世代を大量に青春期に見てきたせいで、むしろそういったものにすごい徹底的に疑いを持って、むしろこう女性との一対一の関係ね、だ吉村貴明風に言うとさ、あの共同幻想じゃなくて追幻想っていうものを足場に結構生きてきた人でなわけじゃない。でだからやっぱり女性に対してもさ、女性を所有することに対する欲望が非常に肥大してるのね。だからむしろこのなんか自分より弱い女性に結構必要とされるってことをアイデンティティの核にしてずっと生きてきたから、なんかそれ以外の回路でなんか世界とつながれないんだよね。でこういったタイプの人が年を取っていくのって本当に難しいんだなと思った俺は、最近の村上春樹の小説を読んでいて、で特に今回 の、まあ、壁とその不確かな壁を読んで本当にそう思った。でつまりさ、なんかさ、性的な回路だけを通じていろんなこうに繋がってきたというかさ、なんか性的な回路で自分より弱い女性に必要とされることによってアイデンティティを作ってきた人間っていうのは、なんかやっぱ年を取ってきてその回路がだんだん使えなくなってくるとね、何か若い頃ほど多分異性に対しての欲望とかどんどん性的な欲望自体がどんどんなくなってくるわけじゃん。でそうなってきた時にもうなんか結構ね、なんかねきつくなってくるんだと思うんだよね。なんか性的なものを今まで中心に世界観を作ってきたから、なんかこう世界とのつながりがうまく回らなくなってくるんだと思う、年取ってくると。でそのね問題がね、村上春樹の小説ね、本人無自覚だと思うけどすっごい現れてると思った。でだからさ、今回のさ町とその不確かな壁もさ、パートナーとセックスできないけど自分はそれを許容しますみたいなね、もう俺別に男女の関係でセックス抜けても全然ありっすよみたいなことが割とドヤ顔で語られるわけ。これはさ結構痛いじゃん。なんかさ、まあそんなのさ、まあさ、まあなんか、まあ人によってね、それを受け入れるか受け入れない人はいるだろうけどさ、まあいろいろあるさ、なんかさ、一対一のさ、次の関係のバリエーションの一個だなってことはさ、なんか割と現代的なさ、なんか感性を持っていたらさ、割と当たり前じゃ当たり前なわけじゃんってさ、前のさ、岸田町ウォルスとかもさ、なんかさ、いやなんか俺全然ステップファミリーとか OK っすよみたいな感じのことが、ドヤ顔で語られてたわけじゃん。で、そんなさ、なんかさ、今向き別にさ、なんかさ、俺養子取ってるからリベラルみたいな顔されても困るじゃん、当たり前じゃんみたいなさ、っていうかよく言われてることだけどさ、別に養子のカルチャーなんてさ、なんかこう日本でいうと戦後の家族文化の中ですごく珍しいものになってたものに過ぎないわけじゃない。まあいろんなね見方とかあるんだと思うんだけどさ、なんかさこの辺とかもさ、なんかさすごくね、なんかね村上春樹って段階世代なんだけどさ、まあ彼の世代からね、しばらくこう2、30年間スタンダードだったさ、なんか戦後の核家族のね結構モデルってもすごいやっぱり囚われてる人だと思うし、すごいそこで描かれてる欲望っていうのも、まあ、全く変態性とかで、ね、盗作とかないんだよね。びっくりするぐらい結構男性中心主義的だし、なんかまあこの場合の男性中心主義っていうのはね、なんか石原慎太郎みたいに強い俺が女たちを守るじゃなくて、なんか弱い女性に必要とされるっていう、まあそういうタイプのマッチョイズムなんだけれど、まあ僕から言わせるとね、まあそもそもですよ、別に自分より弱い誰かを所有することを自分の支えにするという発想がやっぱ癒しいわけですよ。でこういうタイプがやっぱり子供を作ると絶対毒親になるわけですよ。でまあだからまあ繰り返すけど、やっぱりせめてね、なんかね、なんかこう盗作した欲望で自分を変えるっていうね、なんかこう性的な回路でをが中心にアイデンティティを形成している人間が、まあ、その中で性的な回路っていう変態性が加わることによって、逆に自分の体の方が異化してしまって、その結果なんか全然別の存在に変わってしまうみたいなことっていうのは、まあ、結構あるし、文学的な主題としても割とある話なんだよね。でそういった方向にもやっぱりいかなかったわけなんだよ。でさ、老人小説の問題に戻るとね、まあ、人間っていうのはさ、なんかさ、要は加齢とともにもっと総合的な回路で世界に接続することが要求されるわけ。家族形成というかさ、性欲というか家族形成というかさ、なんか追幻想の領域だけでつながるのもダメだし、なんかイデオロギーだけでつながるのもダメだし、なんか職業人としてのね、経済的なところだけでつながるのもダメだし、なんかさ、若い頃はさ、その一点突破できるかもしれないけど、なんか年を取ってくるとさ、なんかさ、やっぱ性的にも弱くなってくるしさ、健康も害してくるしさ、家族も増えてくるしさ、人によってはね。で、職業的にもさ、引退するっていうことも全然あるしさ、なんかさ、2つ目の仕事に就く人とかも最近寿命長いから多いわけじゃん。で、そうするとさ、なんか世界をつながる回路が分散してくるんだよね。でなのでなんか一点突破で世界でつながってた人って、年を取ってくると結構世界を描くのが難しくなってくるっていう問題がこの村上春樹問題なんですよ。でだからこのね、なんかね、だからこれからの老人小説ってなんかね、総合小説に結構ならそろえないところなわけで、総合小説っていうのはさ、なんか19世紀のね小説っていうものが結構一番こう 世界中の人間が頻繁に接していた物語メディアだった時代に結構成立したものでさ、まあ何かまあ、なんか人生のこととか社会のこととか歴史のこととかそういうのを丸ごと宗教のこととか丸ごと描けるような、ま、世界観丸ごとを描くような小説のことを言うんだけどね、ドストエフスキーとかさが書いてたような。で村上春樹はその総合小説を自分も書きたいとずっと言ってたんだけど、なんかね村上春樹はね、なんか今ねこうやってね性的に減衰してきて、でそのことをなんか自覚してるんだけど認めたくないみたいな時点に今あるんだけど、彼がもうちょっと自覚的になったらなんかね総合小説を書く資格がねなんかねそのね今こそ発生してるのかもしれない。つまりこう昔ほどね女性に必要とされることによって自己形成しようという欲望が明らかに弱くなってきてるからね。なので村上春樹はねだから一回ねセックスのこと忘れてほしいです。でセックスのことはもう完全に忘れて、まあ、忘れたとしても村上春樹のこととかどうせムラムラ読みやなんか書いてるうちに、ね、出てくると思うから、まあ、それぐらいでちょうどいいと思うんだよね。なので今こそ村上春樹っていうのは何かこう総合小説にチャレンジしてもらったらいいかなというふうに、僕は思っています。無理やりポジティブにまとめましたけど僕はマジで期待しています。はい、ということでね、まあ、これでもね、なんかね、僕、なんか、この小説に関して思うことの多分、5分の1ぐらいしか喋ってないんですよ。なので、詳しいことはね、ノートに書こうと思いますし、月曜日のね、なんかこう、月曜日、火曜日か、4月24日の月曜日だったかな、4月24日の月曜日に、ニコニコ生放送でこの小説について扱うので、そっちの方をね、ぜひとも見てください。はい、ということで、お知らせです。今日すいません、なんか単絡んじゃって、4月6日に僕が3年前に書いた本遅いインターネットという本が、幻冬舎から文庫で再発売されます。これはインターネットの速さに人間が振り回されがちな現代社会で情報技術との付き合い方を考え直す提案をしている本です。今回発売からちょうど3年で文庫になることになりました。文庫版では経済学者の成田悠介さんが解説を書いてくれました。また僕がこのコロナ禍とウクライナの戦争とインターネットの変化について書き下ろしたボーナストラック的な新しい章も入っています。多分全体的には単行本の 1.3 倍ぐらいになっていますので、単行本を持っている人も、文庫で、値段が安くなってるのでぜひともお買い求めくださいというか、大事なことを思い出した。砂漠と偉人たちっていう僕が半年前に出した朝日新聞出版から出した本があるんだけど、あれがね3分の1ぐらい村上春樹論で、村上春樹のデビュー作から岸田長殺しまでをこう丸ごと総括してるのね。でなので今日の僕の話に興味を持ってくれた人はまずね砂漠と偉人たちをね買って読んでもらうのが一番いいかなというふうに結構思っています。はい、で、お知らせの続きいきますね。また、4月27日には川出処方新社の中学生高校生向けのレーベル14歳の夜渡り術シリーズから一人遊びの教科書という本が出ます。これはティーンエイジャー向けにランニングとか虫取りとかプラモデルとか僕の趣味の世界を解説した本です。個人的に人間関係のことばっかり考えてね、業界の飲み会にばっか出かけてる人っていうのが一番世界をつまらなくしてると思ってるんで、きちんと一人で遊べる大人を一人でも増やしたくてこの本書いています。中高生はもちろん最近うまく遊べていないなとかね、休日や仕事終わりが面白くないなと感じる大人にも読んでほしいと思います。そして、僕の私塾プラネッツクラブは現在会員募集しています。月2回、僕が直接指導する宇野ゼミの4月前半講座は遅いインターネット文庫版の発売を記念して、この3年間のね疫病と戦争を経た上でのインターネットの問題の総括とその上でどんな対抗戦略が必要か僕の最新の考えをまとめて話す講座を、解説します。これね、来週だった気がするな、ちょっと待ってくださいね。これが17日月曜日だ。あ、もう準備しなきゃ。なので4月17日に、今月の宇野ゼミの前半でなんかこう遅いインターネット計画の今みたいな感じのね、この3年間のコロナとインターネットみたいな問題を総括するっていう講座をやろうかなというふうに思ってます。ニコニコ生放送はもっと後ですね、村上春樹はね。すいませんでした。はい、じゃあですね、宇野ゼミの後半の方ですね。後半の方はまさにこの村上春樹のね結構小説の冒頭数十ページを結構切り取ってきて、なんか小説の中身を解説するというよりはプロがどういう風に小説を読んでるのかみたいなことをなんかこう実地で教えるみたいな、そういった、講座を開きたいなというふうに思っております。で、月1に読書会やってるんですけど、次回はですね小川君雄さんのケアの倫理とエンパワーメントを取り上げて、みんなで、ようやく発表をした後に、ディスカッションを行いたいと思っております。このようにですねタイムラインの外側で充実した学びの場を作って ています。月のいつ入会してもアーカイブで追いつきますので入会お待ちしております。遅いインターネットラジオ、お相手は宇野恒大でした。この番組のアカウントをフォローすると更新通知が届きます。ぜひともフォローお願いします。すべてのメールの宛先は uno.slowinternet@gmail.com です。日々のちょっとした出来事から人生相談まで気軽に送ってください。それでは皆さん、今日も一日よろしくお願いします。